遠藤家のバルカン半島東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。第267.5回目の配信です、はい、私東京ミルクの新庄駅と
じゃあ2019と、
はい、
お、あ、稲荷がいます。
はい、
はい、
います。
お願いします。
よろしくお願いします。2人とあとゲストの方とかが、主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま昨日の声に語り合う娯楽文化系情報
です。いや
はい、
はい、
はい、じゃあ今日はお便りが、
はい、今日は久々のお便りを、
はい、
ご紹介したいと思います。はい、茶間さんが持ってるそれは何ですか？
ザクマシンガンです。
なんでザクマシンガンって言った
の？いつの間にかこれがあったんです。
いつの間にか、
そんな
ことあります？
いつの間にかあったやつ。
そんなことないでしょう。ちっちゃくないですか？そして
ザクマシンガンです。もしかしたらこの前の舞台で使ってたかもしれないけど、ゴミつで捨てようとしてたから。
先端なんか赤くなってますよ。
本当だ。
動乱ついてますよ、それ。
ああ、これでもあれ水鉄砲だからね、ちゃんと。
ちゃんと水が結構。
ああ、本当に出てる。
水残ってる。
びっくりした今。
水出るから。
あ、そうそう。これ、うん、実はレッツゴーギャングの小道具で買ったやつなので。
そうですね。
ちょっと変わったデザイン の銃が欲しいなって言って、うん、じゃあこれどうすかって
言
って買ってきたのが、
おかしいでしょ。ちょっと変わったデザインの銃っていうオーダーに対して、なんか子供用のザクマシンガン
対象年齢6歳以上いや、画像で見たら、あ、いいじゃんってなったんですけど、うん、来たらちっちゃいって。
アマゾン頼んだんだ。
あまりにちっちゃい。
ありがちだね。
1000円しますから。
ありがちだね。ちっちゃいはあるね。
でも1000円しますから。
あら。
その時計もでかいと思ったらちっちゃかったってやつを。
あ、本当ですか。もっとでかい予定だったんですね。
そうそうそう。まあまあそんなもんだよね。
まあまあアマゾンでかさが分かんないですからね。
はい、
うん、はいはい、そんなこんなでやっていきたいと思うんですけども、
はい、お便り会、
お便りをじゃあ読んでいきますか。はい、はいはい、じゃあちょっと稲荷君、うっすらと BGM をいただけますか。
おっと
まだ慌てるような時間じゃない。
はい、
はい、大丈夫ですか。
鮮度が、
はい、
鮮度が
言ってくれてます、
はい、まだ慌てるような時間じゃない。
そんな声じゃない。
コースさんの声、ヤザンと同じ声ですからね。はい、
じゃあいいですか。
はい、
何でもいいんですか。
何でもいいですよ。著作権にかぶらなきゃ
いけない
のか。何でもよくはないのか。
何でもよくはないでしょ。
何でもよくはないのか。
何でもダメだよ。そうそう、持ってないよ。
あ、じゃあ
そうですよね。
いいか、
うん、いいよ、いい、
は
い、
オッケー、
オッケー、
はい、では参ります。
はい、
まずはですね、ツイッターの方でいただきました。はい、エリックさん、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ちゃまさん、新庄さん、プライムビデオに以前ご紹介されていました殺人者の記憶を新しい記憶が追加されていますよ。今から感謝します。
あれいいよね。
韓国の
あーってなるでしょ。
あれ、ソン・ガンホのやつは違うんですっけ。
それは違う。
あれが
ガンホのやつは違う。
の
ガンホの殺人者の記憶法で、
うん、
具合が悪く、都合が悪くなると忘れるっていう、
は
い
は
い、
あ、
とんでもないやつですよ、
最後
や
ろう。
アルツハイマーをこんなに面白おかしくできるんだと思って、
はい、私も都合の悪いことはすぐ忘れてしまいます。は
い、しかも違う、しかも作り手側の都合だからね。
あ、
ここでなんか忘れたら面白いんじゃないかなっていう感じで忘れてくから、うん、
はいはいはい、
ひでえ話だよ。
TBS ですね。
はい、
はい、
あ、じゃあ、あれ見たい、もう一回見たいですね、殺人者の記憶。
これは続きものとかじゃない
んですか。全然2時間の2時間の映画です。
新しい記憶。
はい、
おー、はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、マメさん、ありがとうございます。
はい、
はい、新庄さんのレッツゴーギャングオフショットで久しぶりのピンキー表情とポッケに手を突っ込む姿に貫禄から、お渡ししたゲーム用カード使ってるかな、またミルク放送局に来てねってことで、これレッツゴーギャングのこのですね、チラシの撮影をした時にですね、
あ、その時なんです
ね、この埼玉県三郷市のロケ地、
はいはい、
この当日パンフレットの方には公園元画像が載ってます。
はいはい、はいはい、
こちらの、埼玉県三郷市の江戸川にかかる橋の下で撮影をした時に、
はい、
ピンキーが何をしていたかというと、カメラマンさんに風が結構来るんで、その風を避けるためにタープを手で押さえてく
る。埼玉まで。
ああ、重要
彼やつにしかできない仕事です。
重要やつ見に来てたよ、はい、レッツゴーゲーム。
そして、あ、本当ですか。
初日に、
そしてね、今回そのピンキーには伝えたんだけど、
はい、
衝撃的な事実が一個あって。
何ですか。
十条でいつも稽古してるじゃないですか。
やってます、
はい、で
集中稽古ね、
その駅から降りて右側に行くでしょ。
はいはい、行きますね。
で、うん、で商店街の方から外れていくじゃん。
はいはいはい、
で この前行った時に、
はいはい、
商店街何があるんだろうと思って、
うん、
どんな店があるんだろうと思ってキュッて入って、まあ赤羽みたいにさ、それこそやっぱ近いからだ
けど、はいはいはい、
すごい賑わった、うん、ああすごい賑わってるんだと思って、
いい商店街です、
はい、で突き当たりを左に曲がったら多分これもう駅だから、うん、まあものの 2,3 分ちょっと軽く遠回りして帰って、
はいはいはい、
で、ああこんなお店もあるんだと思ったら、その商店街の終わりに、
はい、
すげえなんか細い眼鏡をかけた呼び込みのお兄ちゃんが一個いるよ一個いるよみたいな感じで、
はいはい、
多分ねキャバクラかなんかな、
あ
すげえ呼び込んでて、うんうん、そこの店の名前がピンキーだったんです
。中条にあるピンキー、
いらない奇跡。
すげえと思って写真撮りたかったけど、なんか細いサングラスの兄ちゃん怖いから
ね。まあね、確かに
びっくりしちゃった。
ピンキー、う
ん、ピンキーは先にあったんだよ、あの十条に。
ずっと前からいたんですね。
いたんで勝手にだからパクってたの。申し訳ない気持ちやっぱり、
うん、ピンキー別にそっから取った名前じゃない
ないけどね。
好楽がつまんないっていうところから
だ
てか連絡取れるんですね、ピンキ
ー。な、僕ピンキー連絡、
いや普通に
LINE すれば、
うん、僕 LINE すると全部通知記録もつかず無視されるんですけど。
ブロックされてんじゃん。
ブロックさ、いや違う、だからなんか見に来てほしいライブとかあったら言ってよみたいな言って、うん、あ、じゃあこの日そこのライブあるんだけどどうみたいな送ったら、
うんうん、
全然既読つかず。
あいつの闇が見えるな。
いやよくわかんない、だから、あ、連絡だから生きてってんだよ。
生きてる、生きてる、また太ってた、また太ってた、
また太ってた。あ、よかったよかった。
生きてはいるけど、ちょっとあの宇佐美くんに対してちょっとやらかしちゃったから、もうミルクホールと関わることはないのかもしれませんね。
どういうことですか。気になるけど、まあまあまあ
まあいいや、
まあいいや。ただただ宇佐美くんが嫌な思いをする飲み会っていうのが、
はい。
そう、はい、
はい、
続きまして、
はい、
犬とかばさん、ありがとうございます。
はい、
天気の公開、大変楽しく拝聴しました、うん、がただ1点、穂高くんの拾った銃はマカロフトカレフと形が全然違いますということで、銃器マニアの方からは非常に多くの批判が寄されております。これ
申し訳ない、
トカレフ
申し訳ない、
まあ、ロシア製の銃なんで、まあ、ほぼほぼ間違ってないんで大丈夫じゃないですか。
トカレフじゃないなっていうのは正直うすらうすら気づいてはいた。
トカレフってでもああいうヒットマンが使う銃の総称みたいなとこあるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、
マカロフね、
マカロフ、
マカロンじゃないの、ね、
知らんわって話ですよ。
ちょっと一つだけ、まあ、一つだけちょっと言い訳させてもらっていいですか。
言い訳どうぞ。
あの以前、
うん、
お茶の水の、
はい、
赤ちょうちんのお店で飲んでる時に、
赤ちょうちんの、はいはいはい、
なんかやあの屋台の敵屋のお兄ちゃんっぽいのと、
はいはいはい、
多分その次お手伝いできた多分ね日大か明治の大学生ぐらい2人を連れて入ってきた店に、
あー、うん、お茶の水ね、
はいはい、すげえ生きてんのその、
うん、
兄ちゃんが、
はいはい、
でなんかずっと武勇伝話してんの、
武勇伝、武勇伝
でもね、あから、そう、あからさまにその、はい、手伝いできてる大学生の男の子2人が引いてるのよ、
うん、
帰りたいオーラ全開なの。でももうその辺もうまくし立てたいから、
はいはい、
お前らさ2人さ俺ん家来るとかなんか言い出して、え、いや別にみたいな、でもさうちさチャカあるからチャカってもちょっと面白くなっちゃって、でかいチャカあるんだよ、でかいチャカえ、でかいチャカがあんの、俺すごい気にな
る、逆に行きたくなくなるわ
さらに引いてるのよ大学生、
聞くわ、
いや
チャカあるんすか、生きてるんすか、
なんないでしょ、
なんでよ。
でもそのねでかいチャカっていうパワーワード、だけがずっと先行しちゃってたから、その回話しながら、はい、ずっとチャカでチャカチャカっていうのはでかいチャカのことになって、はい、でかいチャカあるよ、うちにでかいチャカって大声で言ってごめんなさい、申し訳ない。
チャカさんも今日から言っていいですよ。でかいチャカあるじゃないですか。これでかいチャカあるじゃないですか。
ザクマシンガン。
ザクマシンガン。
でかいチャカあるから、ね。うちにでかいチャカあるから、ね。
水出るよ
って。いやー、あれ、そうします。それにね、引っ張られちゃってごめんなさい。でかいチャカに引っ張られちゃってごめんなさい。ヘルグさん。その謝罪をさせてください。
はい。マカロフ。
マカロフです。
マカロフ。マカロフとトカレフはちょっと違うっていう話。
わかりました。
はい、ありがとうございます。はい、
ごちそうさまでした。
はい、名古屋の梅次郎さん、
はい、
ありがとうございます。はい、どうも、B 級梅次郎です。こいつを入手ですよ。33年ぶりに見ます。記憶に残る1本。さあ、今見返してぐさっとくるか。特殊効果のプラがある仕事に協力したら逆に命を狙われる。その得意分野で逃げるだったかな。これね、FX っていう、なんかあの、映画です。
なんか外科なんとか
で、ね、あの見直してまた報告します。確か CG でないアナログ特撮効果。個人的に期待だい、ね、
うん。
うん、
はい、
見た、
で、さらにこれの20日後、
うん、梅ちゃん見た、うん、
梅ちゃんからの感想、
うんうん、
なんというか記憶通りの映画でしたCG がない時代のアナログ特殊効果を駆使して命の危険から逃げる。 CG 前世の今、逆にアナログなとこが新鮮でいいですね、うん、特殊効果と言いながら特殊メイクなんですけどね。主役はブライアン・ブラウン、そして新庄さん、音楽はあのビル・コンティですロッキーのテーマでおなじみあのビル・コンティ、パパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパ
パ
パパパパパパ
パパパ
パパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
で、同じ、
はい、ビルコンティ、
ビルコンティ面白そうですけどね、ちょっとね、はい、逆に、あ、この元ツイートが出てこなくなっちゃった、
はい、
いや、はい、
ありがとうございます。
はい。じゃあ続きまして、三影さん、ありがとうございます。
はい。
はい、天気の子回の感想ですね。はい。ちゃんまつさんも絶賛の天気の子、はい、もう一度見に行きたいな。東京ビル放送局、おなじみの、全ネタバレトーク。なお新庄さんいないもの、あの、天気の子は、新庄さんが途中で寝なかったほどの名作ということで、あれですね、途中で寝ませんでした、僕。
ああ、確かにね。
はい。寝ない映画は名作っていう、法則性の話なんですけど、うん、はい、
いや、天気の子に関しては一つ確認したいことがあって、
はいはいはいはい、
あの収録の時に、
ええ、
稲荷くんいたじゃないですか、
いましたね、
稲荷くんの感想をちょっと聞きたいなと思って、
あ、結局あの後見た、
まあ見てはない。
いや違う違う、もう一緒
に違うんすよって。
なんで見てないんだよ。
違うんすよ。
なんで見てないんだよ。
僕は
もう一生見ないでしょそれも。
僕はツイッターに踊らされました。
うん、どういうこと？
あの、うん、言いましたよね、多分僕、あの、
うん、夜明けの、
夜明けのショ
ーとか、そう、それに縛られすぎ、だからあるんですよ、だから、うん、その何、深夜に見る方がいいと、
うんうん、
で深夜に天気の子を見て、うん、で映画館出た後に、そ、快晴やと空が、
うん、
それが天気の子と重なって相当いい、もう本当のエンディングをそこで迎えるという。ツイートがあったんですよ、うん、僕はそれに踊らされて、うん、じゃあもうその深夜に見に行こうっつって、うん、で結局やってない、うん、やってないやってないってなって、あ、なんかしんどくない、なしんどくなってきたなみたいになって、ちょ見なくなったみたいな。だから俺ツイッターのせいだ、これは僕のせいではない。
それ多分夜明けに見てよかったって言ってる人も多分ね、2回目以降の感じだと思うよ。それ初回じゃないんじゃない？
それ知らないっすよ。
あの台風の次の日、
うん、
もうドッピーカーになってさ、
ピーカーでしょ、
まるでね、あの天気の子のようだったね。
あ、そうですね。
すごく、あ、すごくみんな笑顔でさ、
はい、
駅前とかを、うん、
とか
今日、うん、晴れたから今日どこ行くみたいな感じの話とかしてて、あ、こんな天気の子ってすごいなと思いながら、
はい、
でもそれを見ながら、たこで、この感覚はいないが、クソだなと思って。
今見ないでいつ見るのって感じです
よ、うん。いや、確かに。
もう終わっちゃうよ。
まだギリやってる、まだギリやってる。
だからあのバルト9に行くと深夜上映をやってるからそれができるんだよ、うん、
バルト9やってんじゃない、まだ。
もうでもやってない、もう深夜やってないですかね、1日1回とかになってますかね。
いや、もう普通に見ますよ、
はい、普通に見てください。前から普通に
こんだけこだわって、
本当だよ、
普通に1時、1時半ぐらいなら普通に見てください。
すいませんでした、ツイッターに踊らされました、本当に。
はい、はい、続きまして、これ、なめせくんですね。おつねさん、
はいはい。
天気の後悔を拝聴、
はい、
新庄くんが狙い映画に名作という言葉はガチのマジ。長年の友人である私からの意見。聞いてて思ったのは、全体的なストーリーは一般層にも楽しめる内容にしつつも、オタク特有の考察ができる部分を張り巡らせてるんだなと、もう一度見に行きたくなりましたと。
はい。
はい、ちなみに新庄くんが寝なかった映画、自分が知ってるのは、スイングガールズ、英雄ヒーローぐらい。
スイングガールズ。
英雄は寝てないんだ。
ヒーローは寝てないらしい
っすね。寝てないらしいね。
僕あんま覚えてないところとかあるんで、多分寝てると思うん
ですけど。寝てるんだよ。スイングガールズ寝てない。
スイングガールズ寝てないっすね。
あ、分かる。
面白かった。
分かる分かる。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうござい
ます。
あ、次まして。あ、三上さんからまずちょっと追加ありますね。はい。眉間の稲荷氏を前に容赦のないネタバレトーク。これぞ東京ビル放送局。
本当です。
まだ眉間だ。
まだ眉間。まだ眉間だったわ。はい。あの料理のシーン、ひなちゃんと結婚したくなりますね。もうひなちゃんが可愛いだけで、天気の子は大成功でしょう。ひなちゃんだけのためにもう一度見に行きたい。ちなみに僕もムービックスのクーポン使って1300円で見ました。
素晴らしい。素晴らしい。
はい、
素晴らしい。
はい。今だから映画高いから。
高いっすね。
映画高いから、時間とか気にせず、安く見れる日に見ると、満足度も、あの、2倍、2倍ですね。
もうこの前、向かいのバス停は天気どころ使われてるからね。
いや、そうなんですよね。ね、実は。
とんでもないよ。
はい。
とんでもない。天気のこれも絡んでるんだから、うちらは。
いやいや、関係ないです。この学校の向かいにあるバス停
です。毎日ロケ地の前通ってるんだ
から。関係ないです。
本当に素晴らしいですよ。いや、本当に、ね。2019年の映画はね、
はい、
ぜひとも、ね、見ておくべきだと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、続きまして、まめさん、
はい、
ありがとうございます。はい、朝聞くにはグロかったので、しぐるい会から、
しぐるいね、はい、
しぐるい会から天気の後悔にチェンジ。
ああ、いいと思う、いいと思う。
しぐるい。
前半途中まで拝聴済み、冷蔵コマさんファミリーの皆様同様、感想後の鑑賞後の感想がまあまあだった派の私は、ネタバレありのちゃんまさんの新庄さんの解説を聞けばなるほどと思えるかなということで。
なるほどとあんまり思えてなかったらしい、結局聞いたら。
や
っぱね、うちの佐野くんがさ、はい、よく言ってるじゃん、あれを見て、はい、いまいちだっていう人はもう感性がおじさんかおばさんかっていう、
もう大人になってるんですよ。
うまくごまかそうとして
る。おじさんおばさんとかっていう話じゃないけど、
あれを見て
分別のある大人はよしとしないんですよ。
そうそう、愛ちゃんすげえキレてるもんね。
へ
あんなことありえない、あんなことありえないよってあんなことやっちゃダメなんだって
分別持っちゃいけない人でしょ、あの人。
そう、あの人分別ないような気がするということは、
ということは、
ということは豆さんも分別がある、はい、
うんうん、
人ってことでい
い、大人にな大人の女性だという、
そういうことでいいのかな。
均等に乗れない人ってことなんですか。すごいじゃない。
いや別にちゃんとした人だと別に、マハトマ、マハトマガンジーも多分均等に乗れるでしょ。
大川隆法は乗れると思いますよ。
大川隆法乗れ弱調は乗れない
肉体関係が、
肉体関係問題
ちょっと汚れすぎて、
うん、そうそうそうそう、
弱調は多分素手や武空術が使える。
そうか、最初からね、最初から
使わずに
天津飯っぽいもんな。
太陽拳も
いい、太陽拳もどうでもいい、どうでもいい、どうでもいいから、じゃあ豆さんありがとうございます。
豆さんありがとうございます。
豆さんはおばさんですということです
ね。いや、そんな
こ
と言ってない、
言ってない、
怒られる、怒られる、そんなこと言ってない。はい、まあなんだろう、うん、夢を忘れない大人は多分楽しめる。
何その徳永英明の歌詞みたいな
夢を信じて生きていけばいっさ
っとでしょ、
ドラゴンクエスト。
はい
はい、そうですね。まあまあ、どう感じるか、だからどう感じるかを聞きたいわけですよ、谷君の
口から。そうですね、
だからやっぱ、うん、そう、いい映画は他の人の感想も聞きたくな
る、はい、
はい、です、続きまして、ニキさん、
はい、
ありがとうございます。これもいい映画の感想を人の口から聞いてみたいに関するあれですね、
はい、
ちゃんまつ大先生が四つん這い号泣した事件でおなじみの SR 埼玉のラッパーが Amazon プライムで優勝ガチャ1回分課金したら無料で鑑賞できるようになったので見てみます。
優勝ガチャ1回分ね、
数百円、
あ、じゃあよかったじゃないですか、
はい、農協ライブですでにきついのに質問コーナーがあるのがマジできつい。
あー、あの区役所のシーンね、あ、いや、見たのだ、見たんだ、見たんだ、見たんだ、で、区役所のね、あそこ最高だよね、はい、
政治とか国際問題より一区の無職問題をなんとかしろ。途中までその草を生やしてね、もうただ苦笑してるわけです。50分経過しましたが、はい、今のところ気まずい要素しかありません。
ないね、基本ないね。
武田パイセンガチに病気だったのか。
そう、ね、
てっきり2とか患うやつだと思ってました。
ガチ病気だからね、あれ
武田パイセン。こういうあの実況スタイルの感想が書いて
あ
ります
、はい、
最後の一つ、すげえ、70分くらいまでひたすら半笑いだけど残り5分くらいで全部持っていったということで、
あ、
最後感動。
やっぱ日記もな、ミルク魂持ってる
やっぱまあ感性は共通しているところがあると思うんですよね。
そうね、
最後のラスト、奇跡のラスト10分ですっけ、
う
ん、
そうそうそう、
ね、ラップ、
ラップのね、
あ
れは素晴らしい、
ね、トムのね、
はい、
俺ラッパーになるわって言って夢を持って出ていったはずのトムがなぜか土建屋のバイトでイックがバイトしてる焼肉屋に来るという、あの気まずいシーン、
あそこはね、よかったな。
あそこでね、
2週目スタート準備中でしょ。
俺の将軍今は準備中ネクストステージ
準備中で、むちゃくちゃだもんね、あれ言ってることは。
あそこいいんですよ、ね、
言ってることとやってることはむちゃくちゃだけどロックンロールだもんね。
ちゃんとトムもね、ラップで自分がいかにダメだったかっていうことをラップで、だから前ちゃんと一緒なんですよ。
あいつに
繋がるの、
あいつ前ちゃんに繋がるの。
ちょね、前ちゃんね、
トムと前ちゃん、まあ同じだな、同じだな、同じだな。
負け犬根性がね、やっぱ共通する部分あるんですよ。実際できないやつじゃないはずなのに、すごいね、打てば響くやつなのにね、自分のことやっぱね、ダメだと思い込んじゃってるのがね、もったいない。トム、だから、ま、前ちゃんに埼玉の SR 埼玉のラッパー見せて、
見せた方
がいい、感想を
聞きたいね、
聞くために出てほしい。
多分四つん這い号泣だと思う。トムがね、やっぱ最後の最後に振り向くんだよね。
そうなんですよね。あのね、セリフはないけどね、うん、あの行動がね、
素晴らしい。
そうだから、こういうの共有したい。
マイちゃん見せて呼ぼう。マイちゃん見せて埼玉のラッパーがやろう、もう一回。もう一回。もう一回。別
に。Once more。
うん。
あとマイちゃん、スーパーマンすげえ詳しいらしいんで。
うん。
DC何、マン・オブ・スティールとかの解説もしても
らう。ああ、やろうやろうやろうやろう、
はい、
よし、呼ぼう呼ぼう。
あいつ
すげえうるせえ、ずっと喋ってると
ゆくゆくは
いいと思う、はい、いいと思う、
はい
はい、
続きまして、はい、サルゾーさん、
はい、
見るべしということでご紹介いただいたのはこれ、フランスの実写版シティハンターが日本公開決定、
亮が、そうだそうだ、
亮が挑むのは史上最高の任務ということで、はい、あのあれですよ、あの日記なんだっけ、ニッキーローレンスみたい なんかあのフランス版のシティハンターの動画が上がってて、
うん、あれだって面白そうだった
、あれのあれの再現のすげえみたいなネタで前もらってましたけど、うん、あれ実際あの正式に日本で公開決定しましたよ。
おいつやん
か、あれ11月ぐらいかな、意外ともうすぐ
ですよ。ちょっといや正直なんか今年、はいはい、去年やってたやつかより俺ちょっと見たいんだけど、普通に
ニッキー・ラルソンか、
うん、でも声が神谷明じゃないんでしょ
今回は、
うん、
あえて辞退したらしいです。
あ、そうなんだ、
あるけどアキラちゃんやるみたいな話で、
いや今回はちょっとなんでだよアキラやれよ
ちょっと今回はご遠慮させていただきますご遠慮させていただきます
なんかなんでなんだろうね。
いやなんか山ちゃんがやるっていうんで、
あそういうことか、
山寺さんだから、じゃあ山寺くんはシティハンターでずっとモブキャラやったり、あの悪い雑魚やったり、
あいや山ちゃんがやんだったらいいや、
山ちゃんがやってくれるなら私はアニメ版の寮としてあの仮面出演ぐらいはしますけど、
あ確かに山ちゃんがやってたらいい、山ちゃんだったら俺もわかる、
香織も藤子の人ですよ、
うん、
だから一応ね2人とも違う、あの銭形警部と藤子の声の人があの
あじゃあちょっと
そうシティハン
ター、じゃあ見に行きたいですね、
うん、あれだから面白そうなんで、はい、だからね、
はい、
あのあれなんですよ、主演の人が監督も兼任してて、
そうなん
らしいです、フランス
の。サイバリョー役が監督なの、
サイバリョー役が主演兼監督、
北野武志モードじゃん、
サモハンキンポーみたいな感じ
サモハンキンポー、ジャッキーチェンモード、
ジャッキーチェンモード
すごいね、
サノバビッチモード、
サノバビッチモード、
ね、サノバビッチモードですよ
すごいね、
だからすげえ気合入ってる、本当にガチのシティハンターのフリークなんですって
、そう愛がある、
愛があるね、あちょっと気になる、気になる、
これはね気になります、
はい、
私気になります、はい、はいはい、続きましてヘベルケさん、
はい、
ありがとうございます、はい、はい、チャンマさん、新庄さん、冷蔵コマンさん、昨日の配信はお疲れ様でした、
はい、
ということで、あれ、あれですね、夏映画の特集の時ですね、はいはい、次回はこの作品の紹介を期待しています、マトリックス4制作決定、ネオ役キアヌ・リーブス、トリンティ役キャリアン・モスが復帰、脚本監督ラナ・ウォシャウスキーも続投へということで、撮影開始2020年初頭予定ということで、
マトリックスね、4作目、新庄マトリックスどう、
実はあんまり通ってきてないんですよ、
ね、あマトリックスの道、
道を
俺ね、ワンの途中でね見てて笑っちゃったんだよね、
あ
だからなんかすごく罪悪感を感じて、なんか半笑いで出てきちゃったんだ映画が、
フィッシュバーンが面白くて、
でツリーとかドドドドドってやってるだけなんだよ、なんかドドドドドってこうやってるだけで、それが逆に面白かったんだけど、
はいはい、
そういう面白動きあるから、こうそれだったら見に
行く、面白動きはやっぱりマトリックスとしてはあるんじゃないですか、毎回、
うん、
あのね、銃弾を、ね、あのイナバウアーで避ける、うん、あの動き、
それもそうだけど、はい、もうなんか話がさっぱり分かんないんだよ、
話は分かんないです、
さっぱり分かんない全然分かんないんだよ、もう様式美の世界だから、
うん、
ワンの途中まではね話は面白かったんだけど、
あ
なんかね
と、なんかね、
うん
うん、
でもちょっとやっぱ面白いやつが出てくる可能性はあるから、方も気になります、
気になります、
うん、
もう4作目なんですね、
うん、
知らない間に、
そうそうそう、
3まで出てた
って、3部作だったんだ、
あなるほどなるほど、トリロジーが、
はい、
あ知らない間に4まで出ちゃったっていうと、トイストーリーが3部作で綺麗に終わったと思ったらなんか4になってて、
4はね俺も結果的に俺行かなかったんだけど、
あそうなんですか、うん、
なんかね、
はい、
賛否両論、
そうなんですよ、4、うん、僕も見たんですけど、
あ見たの4、
行きました行きました、
あ4行ったんだ、
もちろん行きましたよ、3まで最高だったから、
うん、
なぜ今4を作るのかって、その4を作る意義を見出しに行ったんですよ、
うん、
正直意義感じられなかったんですよ、
じゃあダメ、
これなくてもよかったの、でも3の人はすごいなんかね、うん、褒めてますし、
1帰りどうかできないけど、うん、もう 3がすごい好きだからね、
うん、3がそうなんですよ、3までがすごい綺麗に終わってるから、
だから新庄さんみたいな意見多いですよね、なんで4を作っちゃった
の、4が特別つまんないわけでもないんでしょ、
う
ん
う
ん、
そう
特別つまんないわけではないけど、うん、別にこれ必要だったのか論になるっていう、
そうですね、ファンサービスっていう意味でもちょっと違うような気もするんですよね、最後、まあ、ちょっとね、核心に触れる部分なんであれですけど、最後の展開がね、なんかね、スッと落ちてこなかったんですよ、この中に、うん、3とかは、悲しいけどしょうがないね、みたいな
感じの、3のラストとか、埼玉のラッパーのラストと同じぐらい
の、まあそうですよそうそうそう、よかったですし、
いなくの見てないでしょ、
ちゃんと次につながるから。
そうですね。3すらも見てないでしょ。
あ、いや、2まで行きまし
ょう。2かい。
それはバックトゥザフューチャー2まで見て。
2まで見て、バックトゥザフューチャー見た気になってるやつみたいな感じ。
ピンキーと一緒だよな。
ピンすぐさま見合
う。3はね、いいんですよ。
大人になるんでしたっけ、主人公。
そう、主人公のもアンディが大人になっちゃって、うん、もうおもちゃで遊ばないね、みたいな。
あ
のでどうするかという。
4の話せえや。
4はもうね、アンディとか出てこないんです、
ほぼ。あ、そう
そう。
一応、3の最後で、そのね、
まあ、
あの親戚の女の子の家に
行ったからね。確かに、うん。
その後の話なのね。
あ、まあ、でちょっと、DVD するかな。アマプラスルーかな、アマプラスルー。
アマプラスルーでね。まあそうですね。
うん。
はい。
はい、
脱線しましたね。
はい。はい、
続きまして、長野目白さん。
はい。
はい、期待の続編がありますね。ということで、トップガン2、ランボー5、そしてゴーストバスターズ3、俺たちの1980年代映画が今再起動。冷蔵庫マンさんプラスミルク放送局で期待のほどトークしてほしいです。私の期待ナンバーワンバスターズ3です。
バスターズ3ね、
そこ行っちゃった。
すげえな、その3つともすげえな。トップガン、
トップガン、ランボー、ゴーストバスターズ。
あ、見たい、全部見たい。
トップガン2は満を持してですからね、うん、
あれでも横かっこいいね。
かっこいいですね、
うん、
でもちょっと年数足しすぎでやっぱりもう
トムがね
ジジイになっちゃって、
トムがねっていう、トム問題っていうのはある。
トムが作るって言ったからやる、
うん、まあまあまあ、それでもまあでもお前の言ってることは分かるから行くよ俺はみたいな感じだよね、うん、多分
もうちょっと10年後ぐらいにやればよかったのに、30何年経ってやると思って
で行くじゃん。でも結局毎日
だよ。ゴーストバスターズも一回あのリブートしたのに、
リブートしたよね。あれでも俺見たけど、まあまあ普通に面白かったよ。
あの全部おばちゃんになってる
でしょ、うん、そうそう、うん、これ全然普通に面白いじゃん、もっと評価されてもいいのになと、ね、なんか多分なかったことになってるロボコップのリブート、ロボコップのリブートと一緒だよ。だからあれも俺普通に、おお、これそこ、これこれ面白いなと思ったけど、なんか完全になくなってるもんね。ターミネーターも
ジェニシス、
ジェネシスとか。
だからターミネーターは2の続編が作られるっていう今度。
そうね、それも見ましょうね。
これも今年ですよね、はい、もうすぐですね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、また同じく梅次郎さん。
はい、
ミルク放送局 YouTube 配信とポッドキャスト配信、本配信のポッドを待つか待てずに YouTube を聞くかで悩む昨今が、 Zoom で録音してないオフトークがあるので YouTube からポッドキャストで両方聞くのが正解だねってことで。
なるほどね。
なるほど、ツーな楽しみ方してますね。
ツーな楽しみ方ですけど、まあ
やっぱね、今回も
ファンの層がね、
はい、
見てる層がちょっと違うんで
層がね、
今回そうですね、 YouTube 見てる人は、
はい、
うん、どちらかというと美味しいですよね、うん、くだらない話がついてますからね。
今回で言うとこの YouTube 版の方に、年末イベントの作戦会議が入ってますから、
はい、ガチ作戦会議
が入ってガチ作戦会議が入っていろいろ決まった様子が入ってます、
ね。まあ、でポッドキャストも全然来てもらって、はい、聞いてもらって構わないですけど、ね、YouTube の方で検索してもらえればうちらも出てきますんで、同じ話をしてますけどちょっと頭と後ろにちょっと違う話してますよってことです。
オフトークが、
うん、はい、
だからこの間やった11本撮りのあのね、ずっと垂れ流しで撮ったやつ3時間半ぐらいありますけど、
あれはひどいです。あれはひどいね。
あれも合間のトークとかを、
あれはひどいね。
の考えだって画面から誰もいなくなってる瞬間
があるんですよ。はい、休憩みたいな。はい、休憩みたいな。
あの黒沢映画だと
休憩ってドーンって出るやつ、
ね。ドーンって。
七人の侍。いや、3時間半だったら七人の侍見るな。その時間あったら。
5分間絵が動かないとかね、あれね。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。あ、ナナミシンプソンさんから、
はい、
アイドリング会の感想ですよ。
お、
はい、
アイドリング会。
アイドリングは本人も、あ、本人もドルオタ兼、あ、あれが。
見失った。
仕切り直します。
見失った。
はい。アイドリングは本人もドルオタかつアニオタな日本放送の吉田久典アナ、
うん、
今は放送局的に身内が富士の番組作りする人相手に大きく売れたとは言い難いが、モーモスとは AKB の間にあるアイドル氷河期にアイドル文化をつなぎ求めた重要なポジションと言ったなと。
そういうこと？そういうことでいいの？
素晴らしい。
さすが。
いい意見だ。
あのヨッピーが。
ヨッピーが。
アニメファン界隈からはことごとく敬遠されてるあのヨッピーが。
いや、そうなんです。
そういうこと。
それは置いといて。
素晴らしい。はい、いい。本当に代弁者です、これは。
代弁者。
尾崎豊以来の。
ルゴルヨール
先生、あなたはか弱き男の代弁者なのかだから、あれは否定的な使い方です。
そうか、そうか。いや、間違いない。
あれ、アイドリングってさ、あれ、殿岡エリカちゃんっていた、
なんで知ってるんですか。アイドル6号のいました。1期生の大事な
アイフルの CM 出てましたよ。
そうなん。
1期生で9人いたんですけど、でなんやかんやなんか 5期生とかいたんですけど、うん、そう1期生で最後まで残ってた2人のうちの1人がその友果エリカちゃんっていう素晴らしい方なんですよ。
今もやってる
って思いますよ、そのタレント活動。
いや10年ぐらい前にさ、どうでもいい B 級映画撮ったんだけど、う
ん、あ、ホラーちゃいます、
半分ホラーみたいなやつ、
あーなんかあった、
ずっと俺一緒にいたよ。
マジっすか。
で俺よくわかんないからさ、よくわかんなくて、はい、どうでもいい話ずっとしてた。でもなんかこっちも向こうも俺の向こうもお互いよくわかってない中でなんか話してて、あ、こ、あ、多分ね、なんか変な距離感だった。変な距離が変な悪い意味じゃなくて、あ、なんかこの人は私のことなんかこうアイドルとして見てないみたいな感じの、すげえ突っ込んでたもん。なんか冒頭からついてたもん、よく。
何やってんすか。
そのミルクホールの若手みたいな扱いを。
やめてくださいよ、トンちゃんは。ちょっと。
あ、そう、トンちゃんって呼んでた。
そうですよね。
呼んでた。
かー、ちょっとなんで言ってくれないですか。
忘れてたんだ、その子がアイドリングだってこと。
アイドリングだけど。
すごい。
え、俺連絡先普通に分かるよ多分。
いやいや、恐れ多い。そんなな
んか普通になんかその後何の裏表もなく、はい、普通にくだらない話でもなんか、
いやすごい話だな。
ガスト何食うとかなんかガストだと何頼むとか、あ、やっぱりそうチーズインハンバーグなんだみたいな。
くだらないな。
ずーっとそういう話で、もう待ち時間も多いからさ、相手してやらないといけないなと思う。
あー、すげえ話じゃないですか、ちょっと。
ね、だ最初のうちはなんかね、向こうもアイドルとしてのなんかみたいな感じで対応してたんだけど、多分途中がめんどくさくなったんだろうね。
いや、でも、松田さん、それ正解です。あ、松田さんって言っちゃいましたけど、松田さん、それ正解です。アイドリングは、バラエティ番組でしたから、そのバラエティでの力がめっちゃついてるんで。
返しうまかったよ。
あ、ですよね。素晴らしい対応だと思います、それは。
そう、
よかった。
そう、それであれと思って。思ったんだ、その収録した後、はあ、しばらくしてから。
すげえ話っすわ。
いいことだった、いいことだ。
いいことですよね、俺も思います。
はい、
何にも知らないですけど、
まあまあまあ見ててね、テレビとかいいね。はい、はい、続きまして、はい、名古屋の梅次郎さん、ちゃんま先生、ヒーローインタビュー、なんですかこのくだり映画ね、はい、なんですかこのくだり、見直し必要必見案件では、まあ普通にプロ野球が実名な時点で必見だと思いますけどね、いつか取り上げてくださいましということで、このくだりっていうのは何かというと、真田広之と鈴木保奈美の、クライマックスのいいシーン、のやり取り、ベッドじゃホームラン打つぜ、場外まで飛ばしてみせてよというこのやり取り脚本野島真嗣です。
さすが俺たちの野島、
下ネタじゃねえか
野島真嗣のなんかね、ちょっと今年近づいてきたんだけど、はい、軽くかわしたよね。
え、
野島真嗣
の自信が、
の自信が、
あの
どうですかみたいな感じで言われたけど、
聖者の更新とかの
メールが届いてないせいにして、
家なき子でおなじみ、
でもひどそう、ほ、なんだっけ、ほ、
みんな野島真嗣見てましたからね。え、ヒーローインタビュー
見たいわそれ。
俺ね、いいですよ、真田広之がヤクルトの選手なんですよね。
あ、見たい、すごい見たい、うん
このトレンディー感ね、
すごいみたい。
いや、この90年代前半のバブルちょっと残ってる時代の、うん、トレンディー映画枠、我々好きじゃないですか。
好き好き、
ボイチョイとか
大好き大好き
大好き、
はい、大好き、見よう、
見ましょう、
見よう、これやろう、これ。
それで言うと、この間やったこのレッツゴーギャングってお芝居、これ7人のオタクっぽかったんです。ちょっと特殊能力持ってるやつら7人ぐらいが、
でもね、分かるけど一番の違いは7人の、はいはい、レッツゴーギャングは面白かったけど、はい、7人のオタクはつまんなかった映画として見てらんなかったこれ藤沢のキネマ88で、
あ、石木さんっていうね、脚本家のボイチョイの人
ですけどね、さんね、はい、はい、
あ、そうですか、だから見直したくなりましたよ、7人のオタク、
7人のオタク
特殊能力みんな持ってるじゃないですか。
いや、あれ面白くな
かった。僕だとモスキートーンとか、
はいはい、
いろいろ、あの発狂犬とか
犬じゃねえ、あと多分でかいとかそういうことじゃねえ身体的特徴じゃねえかデブとかさ、
デブとか変装とかね、まあ、そういうことですよ。
はい
はい、
いや、でもちょっと見たいですね、はい、インタビュー、
はい、ありがとうございます、はい、続きまして、と関連してですね、
はい、
ちなみにミスタールーキーは長嶋一茂さん、
はい、
ミスターベースボールはあの未来警察のトモセレックさんですね、ムールーキーに国村純さん、全然記憶にございませんので見返さないといけませんねと。ミスタールーキーにも国村、俺たちの国村純が出てる。
出てた？
知らないっす。
ミスタールーキーってあれでしょ？星野ですでしょ？
長嶋一茂がタイガースの覆面投手
で、あっちか、あっち
か、あれでアカデミー新人賞を取ったという、あの
あれ俺ちゃんとみんなちゃんと見てないんだよな、見よう。
だから国村純を意識し始めたのが我々
遅かったもんね。
HR なんですよ、僕は。 三谷幸喜 の、うん、あのドラマシチュエーションコメディの。
でもブレイクしてるのここ最近じゃん。
まあね、うん、でも国村純があの定時制高校生っていう定時制とはいえ国村純が高校生っていう設定が斬新すぎてすげえ印象に。
同級生に国村純いるのやだ真面目でしょ、真面目でしょ。
中村獅童とかと同じクラスに国村純がいますからね。
やだ、
慎吾君、慎吾君が先生で。
やだ、その放り込まれ方絶対
あれ面白かった
の。じゃあ、うん、いよいよ、わかったわかった。え、それ見ようよ。
ミスタールーキー、
ミスタールーキーミスタールーキーと、
はい、
なんだっけ、ヒーローインタビュー、
ヒーローインタビューね、
見ましょう。
あ、見ましょうね、はい、これは。
はい、
ミスタールーキーのは何をもってアカデミー新人賞だったのか気になります
ね。
はい、というわけで、はい、8月の分が終わったので、はい、後半に行きたいと思います。
はいはい。